QIC
パラキルでございます。今週のテーマは蜃気楼です。クソジジイがいまして、このクソジジイのことをかつては蜃気楼というふうに読み方を変えるとね、蜃気楼にも読めるじゃないですか。
なるほど。
で、蜃気楼内閣なんて言われたことがありますね、うん、全く人気がなくて、まずちょっとお便りございます。こちら、茨城県常総市43歳グラフィックデザイナー、ラジオネームユミコ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
絶下出現大魔王の森ちゃんがまたまたまたまたやっちゃいましたね。このクソジジイをコテンパンにやっちゃってくださいということでいただきました。というわけで、これから森喜朗という名前をもう申し上げません。すべて、これは代名詞クソジジイで統一して、投稿を展開していきたいと思っております。このクソジジイが若い頃の話からしましょうか、
はい、
このクソジジイのクソジジイにもじいさんがいまして、
はい、
クソジジイのじじいだからクソジジイの父ちゃんって、クソジジイの父っていうのと、クソジジイの祖父って言ってるわけですよちょっと分かりにくい、
ウルトラマンみたいじゃないですか。
分かりにくいですけど
ウルトラマンみたいだよ
いや、これから面白くなってきますから、これ、
はい、
でどうかこのクソジジイの祖父がですね、
はい、
その石川県のある町の、まあ、町って当時村だったのかな、うん、村長かなんかなるわけです、
うん、
でそれがまあ町になって町長になって、でだからクソジジイの父は9期連続無投票当選みたいな、
うん、
だから、まあ、その土地の、まあ、言っては名士ですよ、うん、まあ、言ってみれば、まあ、こいつにほら文句言えないような状況がすでにできてるわけですよ、うん、でその息子ですから、クソジジイは、
うん、
でこれ早稲田大学に入りまして、それでなんかラグビーとかやってるんですけど、
うん、
もう私もラグビーをやった、ね、人間としてですね、本当許せないですよね、こいつはね、うん、でちょっと前に大泉洋主演の日東芝はつかないか今日曜劇場、
うん、
あれなんだっけ、何でしたっけラグビーのやつ名前すぐ忘れる、
出てこないですね、
え、なんだっけ
出てこんですね、
それ
それですよね、それ
でほら、ラグビー協会のドンみたいなやつが出てきて、それに反旗を翻すっていうのがあるじゃないですか、はいはい、あれのそのモデル、それこそがこのクソジジイです、
はい、あ、そうなんですか。
そうです、はい、でともかくこのクソジジイはですね、まあ、大学の時に総大の雄弁部だっけ、その要するに弁論大会に出るような人たちと、うん、でそこで後に嫁さんになる人と出会うんですよ、
うん、
のもなんか嫁さんはしっかりした人みたいなんですけど、で、うん、その後コネで産経新聞に入るんですよ、
うん、
で産経新聞で多分使えなかったんでしょうね、お前日刊工業新聞に行けって言われて日刊工業新聞に行くんですよ、うん、でその中に拾われ方からすると、榎木田信也門とほとんど一緒なんですよね、うん、私も別な富士山系のそういう偉い人からこう、まあ、縁があって、うん、まあ、ピックアップされるっていう、でだからラグビーやってたでしょ、
うん、
それでピックアップされるでしょ、うん、それでこういろんな会社平らな回しにさせられるでしょ、
うん、
似てるんですよ、
うん、
似てるけどね、何が違うかとね、性格の良さですよね人間の良さが、うん、えのきだの方が勝ってるわけなんですけど、それ、うん、でまあこの人がこの人は執念深いですよ、
うん、
ものすごく、
うん、
選挙に出ることになったわけです、
うん、
でこのクソジジイの父は反対したらしいですよ、うん、最初やめとけと、でもやると、それでその当時その自民党でそういうのの、まあ、言ってみれば大番頭をやってた人が、うん、田中角栄という人で、
あ
で田中角栄がこいつをクソジジイを公認しなかったんです、
うん、
なのでこの人は無所属で出てるんですよ、
うん、
これがそもそもですそこです、
うん、
だから返す返す残念なのは、残念かどうか分かんないけど、田中角栄がこのクソジジイを、うん、公認していたら、うん、日本はガラリと変わりますよ。いずれ深夜快速火曜版じゃない、火曜版じゃないや、土曜版でやりたいと思いますけど、
うん、
ともかく公認してもらえなかったんで、
うん、
それでまあうまいことやって今度当選するんですよ、
うん、
でその時に挨拶に行ったのが岸信介です、
うん、
岸信介っていうのは 安倍晋三のじいさんですわね、
うん、
でその岸信介、まあ、後の清和会のドンですけど、
うん、
その岸信介への恩を感じてしまったんで、うん、一生岸信介というかその清和県の、
うん、
まあその守護者になっていくわけですよ、
うん、
でそれが一番怖いところなんですけど、で彼はその体育会の人間であるということで、うん、いろんなその文教族特にスポーツ関係の方にどんどんどんどん顔を打っていく、
うん、
でともかく剛腕では態度でかいじゃないですか、
うん
ね、でそれであの根回しもうまいんですよ、
うん、
であの一言多いんですよ場を盛り上げようとして、うん、余計なことを言ってしまうっていうそういう性質なんですよ、
うん、
でこれはそれにね人間味を感じる人も確かにいるでしょうけれど、うん、これはリーダーではダメです、
うん、
そこら辺のね例えば村長町長、うんうん、せいぜい市長ぐらいまでだったらまだなんとかなるんですけど、
うん、
少なくとも国政を預かるような人間がそれじゃダメで、
うん、
でなおかつそれが面白いならいいんですよ、うん、面白くないんです
笑えないですよね。
そうなんです、必ず誰か傷つくんですよ、
うん、
例えば今から申し上げていきます、このクソジジイが出しました舌下事件の一覧が私まとめてございます、うん、有名なところ割と最近の方ですよ、最近というかまあここ30年ぐらいですね、
はい、
まず炭壺事件がありますね。これ有名です。これあの
炭壺事件。
木下さん知ってますか炭壺事件。
いや知らんけど炭壺っていう時点で受けます。
炭壺小僧は知ってますか。
炭壺小僧。
炭壺小僧。少年は駅に来てしまったっていう。そしてストローを口に加えた。ってやつ知らないです。その少年を人はこう呼ぶ。炭壺小僧あれ、スネークマンショーをね、聞いていただきたいと思います、
はい、
1988年の4月3日です。京都市で行われましたあるパーティーで、挨拶しましたこの、クソジジイが大阪人はね金儲けばかりに走ってましたね。公共心も選挙への関心も今ありませんね、まあ、言葉は悪いんですけどもね大阪なんてものはね炭壺ですよというふうに言って、
マジですか、
大阪人の大阪人の怒りを
反感を買いますわな、
買うわけです、
はい、
どうですかもうすでにもう十分クソジジイなわけです
はいはいはいはい、
ではまあ続いてあと2000年の1月13日に福井県敦賀市で行われました公演で、初めてね選挙に出た時は泡沫候補だったんですよ。で選挙運動で行きますとね農家の皆さんが今家の中にも入って隠れちゃうんですと、なんかねエイズが来たみたいにね思われちゃいましたね
ひどい
もうねクソジジイでしょクソジジイですよこれはもう十分クソジジイです。
すごい、ねすごい
であとまあいろいろあるんですけど、ちっちゃいのはもうほっときますけど、あの2000年の6月19日九州沖縄サミットが行われまして、うん、でこの九州沖縄サミットのことをずっとこのクソジジイは今度で沖縄万博がありましたねっていうあのずっとサミットのことを沖縄万博というもうここだけ見てるとだんだんこのあのキラウエア五六を読んでるかのようなねなんかだんだん俺読みながらクソジジイとキラウエアイコの共通点を今ちょっと見出し始めてる私がいるんですけれどだんだんちょっと怖くなってきました私
はいはいはい、はい、
で続いて、IT 革命のことを、うんまあその打ち合わせの世界でその場でずっと、イット革命、あとあの開発途上国の会議が行われましてそこでまあねなんかご挨拶していやねまあ仮に電気がなくてもね、うん、i モードは使えますよもうよくわからない
よくわからない
本
当よくわからん、
まあ若い方 i モードってわからないかもしれませんけどね昔あったんですそういうドコモのねi モードって、あと すげえ、キラウェブが受けまくってますね。そんなに、あなたクソジジイが好きなんじゃないの、実は。クソジジイにシンパシーを感じてませんか、クソジジイに。
いや、すげえなと思って。
少し、クソジジイすごい。
うん、ちょっとこういう面ではすげえなと思う。
あ、やっぱある意味すごいですけどね、はい、2003年6月26日鹿児島市内で開かれました全国私立幼稚園連合会の討論会におきまして、うん、クソジジイがこう言いました。子供をたくさん作った女性が将来国民がご苦労様でしたと言って面倒を見るのが、これが本来の福祉です。ところが子供を一人も作らない女性が好き勝手と言っちゃなんだけれど、自由を謳歌して楽しんで年取って税金で面倒を見なさいというのは本当におかしいですよ。
ひでえ、超ひでえ
とクソジジイが言っております。
もうすごいな。
だから ここにさ、ね、その女性蔑視の部分がもう
こっからもうあったってことですな、う
ん、あるでしょ、
うん
ね、
あるある。
だ一部のね、あの保守派を気取っているそのいわゆるネトウヨと言われるようなお方々がですね、うん、このクソジジイを必死になってネット上で擁護してるのを見たりしますと、うん、何が悪いとその怒るほどのことかっていうふうにこう書いてある方が多々あるんですが、うん、ここら辺のその昔のその発言とかを読み解いていけば、うん、このクソジジイがもういかにクソジジイとは言えんであるかということはもう分かるわけですよ、うんうんうん。で、あとですね、2007年の8月17日、防衛事務次官の人事をめぐる、森谷事務次官と、小池百合子防衛大臣当時の、対立について、このクソジジイが言いました。やめなければならないと森谷氏が自分で分かっていて、まあ最後の武士の最後の花だと、ということでこの森谷氏が切腹しようとしたら小池氏が後ろから刀で切りつけた感じですよと。で、まあ女性である、まあ、女性として言ってるんでしょうけど、この小池氏に、うん、まあ言っていいのかわからないけれどね、もののふ武士がね、もののふのたしなみがないねということで、小池百合子を批判したということですね。モノノフのたしなみがないっていうね、たしなみの使い方間違えてますけどもね。たしなみって趣味思考の思考のことですよ、うん。まあ、切腹が趣味っていう人は聞いたことないですけどね。私森谷事務次官からあの直々に直筆の任命書をそこに置いてありますけどね。そういうようなこと。あと、まあ、有名なところ、最近、割と最近、2014年2月20日、ソチオリンピックで、のスペシャルプログラムですかね、うん、で浅田真央さんが、うん、まあ、転んじゃったと、
うん
うん、転倒が相次いだことに関して、見事にひっくり返りましたね。あの子ね、大事な時には必ず転びますよねっていう、福岡市の公園で述べたという、ね、はい、なんかね、人が傷つくというその、うん、部分に対して全くそのデリカシーがないというか、
うん、
そのいや、それこれ居酒屋で、なんね、居酒屋で誰かで狭い範囲で軽口叩きながら、
ね、全然それはまあ、はい、
ね、まあ、そんな人はたくさんいますよね。
そうじゃなくて、その要するに多数の聴衆が見守っている中、そこにましてやマスメディアも来ているところで、そんだけの VIP がそういう発言をすれば、当然そのもうこの舌禍事件ださあ大変だってことになるっていうことは分かりきってるわけだし、
うん、
そもそもこのね、タンツボ事件1988年ですよ。ええ、もう30年も前の話ですよ、うん、その時にこんだけもう揉めたっていうのが過去にあるわけなのに、うん、この人には全くそのまあそのなんですか、経験が生かされてないというか、
うん、
余計なことを言ってしまうという、
うん、
まあ大変な、まあこのダメダメなクソジジイなわけですけど、
うん、
ただこれだけ見るとね、まあまあその確かにそうだけれど、
うん、
一言多いジジイなんているじゃないですかと、うん、ね、まあちょっと、まあ、じゃあ多めに見てやりましょうよと、うん、他でも一生懸命頑張ってんだからと、
うん、
確かにおっしゃる。でこの 今回のオリンピックオリパラのその、まあ、委員長ですか、うん、会長ですか、うん、もうやってる余震に変えがたいって言ってる人が多いですよね、
うん、
要するにあの今回このクソジジイ辞めるって僕あのクソジジイって言われてるから辞めるもんっていうふうに、うん、言い始めたんで、でそしたらいやそうクソジジイ辞めないでくださいと今のはあのクソジジイのところ名前の意味ですからね、うん、クソジジイは辞めた方がいいと思いますけど、うん、クソジジイさんは辞めないでくださいっていうふうに、うん、なんか部下が言ったと今報道されていますが、うん、その仕事は確かにねできるみたいです。調整能力もあるし、
そうなの？
あのやっぱねなんかめんどくさそうじゃんこのジジイ、
うん、
でだからみんなもはい分かりましたはいはいはいってやっちゃうのがもう何十年も続いてきた、
うん、
でましてやましてやその清和研のね清和研究会清和研のドンですから、
うん、
ずっと、
うん、
だから彼がね、その田中角栄から相手にされなかったその恨み、
うん、
で岸信介に拾ってもらったその恩、
うん、
これをとことん返すってことで、で言ってみればその田中派の残党をどんどんどんどん追い詰めてっていったわけですね、うん、最終的にこの森が、
うん、
森がじゃねえやクソジジイがクソジジイがクソジジイがとにかくこのクソジジイがですね、小泉純一郎とまあ、組んでね、でその小渕さんの後をかっさらっていくわけじゃないですか、
うん、
だから僕はあのだからその時にあのこの TOIC でね、あの時はなんだっけ、ザ・トゥルースというあのバカコーナーをやってましたけれど、あの中であのずっとあのこのクソジジイに俺は殺されたっていうトーンで、実は死んでないという小渕さんが語るっていうそういうのを散々やって、だからもうあの時からすでにもう私はこのあの反清和犬のトーンで番組をもう本当にまさにこの一筋で来てる立派な、ジャーナリストは私だけだろうというふうに私は思ってますけどもあの時どんだけの奴らが純ちゃんフィーバーに乗せられて純ちゃんになびいたかっていう、うん、で私は全くなびかなかったのはこのクソジジイが嫌いだからなんですよ、うん、どうも信用できない、
うん、
で今こういう舌下事件他にまあまあ舌下事件だけじゃなくて有名なところで言うと愛媛丸沈没事件っていうのがありました。
ありました。
これはそのクソジジイが内閣総理大臣やってた時ですよ。なんでこのクソジジイが内閣総理大臣をできるんだろうと不思議に思ってたぐらいですけど、うん、でこの時になんだ宇和島水産高校の、うん、あの練習する船ですよね、練習船の愛媛丸っていうのがハワイ沖で、航行した時に突然あのボンクラな艦長が操船するアメリカ海軍の原子力潜水艦が突如浮上しやがって、
うん、
それでその愛媛丸にドーンとこうあの愛媛丸の下からドーンと浮かび上がってきたもんだから、それでもう愛媛丸穴が開いてもう沈没ですよ、
うん、
それで多くの学生の命が奪われたっていう、もう本当にえらい事件があった。でこれはまあもちろん 100% アメリカ側に非があるわけですけど、うん、その時にこのクソジジイは何をしてたかというと、あのゴルフしてたんですよ、
うん、
ええ、しかもあの他人の会員権でゴルフしてるっていうねもうそこからするとこすいでしょう、うん、総理大臣ですよ、
うん、
総理大臣が来るんだからもう本当あのね、じゃあもうクソジジイさんにこの会員権貸しときますからこれ使ってくださいとかっていうやつがいたわけですよ、
うん、
それであのゴルフやってて、
うん、
それであの大変ですと、宇和島高校の船がそれ沈没して今ちょっと多分何人もあの命落としてるかもしれません、うん、でただね、まあ、これは総理大臣がすぐ動くマターではないので、
うん、
当時のマスコミの論調はちょっと激しすぎた
うん、
ですよ、
うん、
であのいろんなその例えばあの笹敦之さんなんかが、うん、あの書いてる文章を読むと、うん、いやいや、まあ、確かにクソジジイは確かにダメだけど、
うん、
あいつダメだけどあのまああの段階であいつが動いたからって何の役にも立たないから、
うん、
むしろ例えば官房長官に任せるとかっていう、うん、そういうやり方をした方が良かったんだっていうのは、まあ、建設的な意見もあって、うん、100% このクソジジイを、うん、あの私も攻撃するつもりはその部分だけではないんですけれど、
うん、
でもやっぱりですね、その後のね一言二言がイラつかせるわけですよ、うん、国民を。でそんなやつがなんで常にずっとリーダーをやり続けてるのだろうかっていうのは、うん、だからこの人は言ってみればクソジジイ派ってやつは一人もいないと思っていいと思うんですよ、
うん、
クソジジイ派じゃないんだけど、うん、ク ソジジイのグループを作るのがうまい、
うん、
でそこで例えばその小泉純一郎であり安倍晋三でありっていう、うん、そういうあのまあ麻生太郎もそうなんですよ。麻生太郎なんてもともと田中派のね、うん、あのプリンスみたいな感じだったのが、うん、寝返ってあっちに行ってますから、
うん、
でその寝返らせてる原因作ってるのもこのクソジジイです、
うん、
だからそういうのがうまいんですよ、
うん、
でいろんなこの人の周りでは本当にいろんな人が死んでるんですよね。でこれがね気持ち悪いんだけど、それに関してマスコミがあの ほぼほぼ報道しないというのが、だからこのクソジジイのこの舌禍事件だけ見ちゃうとちょっとあの面白くないけれど面白くさせようとしてるバカなクソジジイっていう、なんかあの温かい目で見てしまう人が出てくるんですけど、
うん、
それは実は隠れ蓑で、
うん、
本来は本寸法のもうあの超こわもてクソジジイなんですよ。, 笑うとこ一つもないクソジジイなんじゃないかとすら思う、うん、でそのまあ一つの、まあ、あの端的に分かりやすい事件を言うと、
うん、
推しを学ぶ事件っていうのがあって、
あ
で一時期バーッと売れてきて人気俳優で出てきた推しを学ぶが、うん、まあ突然消えることになる事件はご記憶だと思いますけど、キラグさんどんな事件だったのかぜひこう解説お願いします。
何でしたっけ、大麻じゃなくて、大麻じゃねえな、なんだ、何でしたっけ、
まあまあ麻薬ですよ、
薬でしたよね、
うん、要はなんだ、田中なんとかさんっていうあれの人はホステスかなんかなんですかね、
うん、
が死んだんですよ、
うん、
要は薬中毒で、まあホテルの一室かなんかでしょあれ、
うん、
で、全裸で死んでしまったと、うん、でその時にその救命措置も取らずまずマネージャーを呼んでとかってそういうことをやった推しを学ぶが逮捕された、
うん、
で彼は結果的に芸能界から追放されるような形になった、
うん
っていう事件ですけど、
うん、
これはまあもうほぼほぼ分かりきってる話なんで、もう言っちゃっていい話だと思うし、ネット上でいくらでも出てきますから、どうぞ皆さん調べてください、うん、関係してるのはクソジジイの息子です。でこれはじゃあ便宜的にクソジジイ太郎というふうにつきましょう。まあクソジジイの父とかが出てきたので、うん、クソジジイ太郎という、
うん、ウルトラマンも、
そのうちクソジジイ Z とかいろいろやりたいと思います
が、ウルトラマンになっちゃう、なっちゃう。
とにかくこのクソジジイ太郎がですね、うん、私とほぼほぼ年一緒です。でこいつはボンクラです、
うん、
なんせクソジジイの息子ですからね、うん、ろくなもんじゃないですよ、
うん、
それでこれ地元の県議会議員かなんかやってたんですよ、石川県の、
うん、
で酒飲んで車運転してコンビニに突っ込んで、
うん、
でそれで揉み消さなくなっちゃって、
うん、
で結局、まあ、議員辞めたりしてる、
うん、
という本当もダメなやつで、
うん、
でその何クソジジイとクソジジイ太郎と、うん、その死んだその田中なんとかさんっていうそのお姉ちゃんが一緒に写ってる写真とかありますよ、う
ん、はい、
しかもそこになぜかユンソナまで写ってるっていう。ユンソナは何だったのか分かんないですけど写ってるんですよ、うん、でもうでそのクソジジ太郎が、うん、こいつ DV 常習犯なんです、
うん、
で奥さんをまあ、その要するに DV の矛先になってたんで、
うん、
それで逃げ出して離婚してるんです、
うん、
でその田中なんとかさんが死んだ時に、
うん、
その単に薬を打たれただけだったら、
うん、
まあおそらく白目向いてるか泡吹いてるかぐらいだと思うんですけど、うん、二目と見れないぐらいに顔が腫れていた、
うん、
それはあの検視をした家族が証言してるんですけど、うん、それは要するにボコボコにされてるわけですよ、
うん、
でそれはほぼほぼ太郎がやったと、クソジジイ太郎がやったと、
うん、
で、推しを学ぶはそれをなんていうの身代わりに、
うん、
出頭させられたという、
うん、
まあ謀略説が まあ出てます、うん、そこは分かりません、うん、ただしあのその、 あの事件に、うん、そのクソジジイ太郎が絡んでいたのは、うん、まず間違いない、
うん、
でその後しばらくそんなにしばらくしないんですけど、まあ、割と直後ですよ、うん、クソジジイ太郎は死にます。
ああもう亡くなっちゃった、
クソジジイ太郎は今いないですもん、
うん、
クソジジイ太郎は、病気になったんです、
うん、
でも何の病気かわからないんです、で入院してる病院で、膵臓の機能不全かなんかだったと思うんですけど、うん、一応死因は、うん、でも何がどう起きたとか全然発表がないんですけど、うん、だからこれは他殺なのか自殺なのかとかなんとかっての分かんないけど、
うん、
どうも病気ではないぞと、だから何か例えば自分で自ら毒を煽ったのか、うん、何なのか分かんないけれど、うん、まあそれで死にきれずに病院に運ばれて、でそこで最終的にそういうふうにして死んだっていう説が、
うん、
あります、
うん、
それでそういうのをこう見事にマスコミだとかを、うん、あのコントロールして、うん、そういう報道が表に出ないようにするっていう力はこのクソジジイにあるんですよ、
うん、
ええ、うん、だそれ考えてくるとこれやばいやつなんです、このクソジジイというのは、うん、だから日本の政治の中で極めてやばいアンタッチャブルなやつがこのクソジジイ で、うん、でそれがその日本のオリンピックという平和の祭典の顔になってるっていうことはどうよっていう話が前から言われてるのに、
うん、
ね、それに対してその異を唱えるやつがいないっていうのは、
うん、
みんなビビっちゃってるわけですよ、
うん、
まあ、なぜかというと周りで何人も死んでるからですよ、
うん、
他にもいるんですよ、死んでる議員だとか、
うん、
で例えばそのそうだな、例えばほらあのあれな、中川なんとかさんってあの酔っ払って死んでた兄ちゃんがいるじゃないですか、ああいうのの一件もそうだし、うん、結構このクソジジイはどっかで絡んでます、
うん、
なのであのほぼクソジジイマニアなんじゃないかなというふうに私は思うんですけど、
うん、
なので、どう思いますか、木田裕子さん、このクソジジイの一件について今まで私語ってきたところでどんな感想を今お持ちでしょうか。
いやーやうん
いややばいだろこいつ、
うん、これがやっぱりそのトップはちょっと、みんな知ってない人が多いと思いますよ、そういうの。
ただまあ、 あの今回このクソジジイをそのまあ おやめならないでくださいとそのみあの身近な人たちがね、
うん、
言ってる理由は2つあると思って、はい、1つは本当にあのやめてもらうとやばい、あのやめさせたくないっていう思ってる人もいるだろうけど、
うんうんうん、
ほとんどはどうせ やれないしオリンピック、
うん、
あそっか、ね、そうね、
うん、だったらオリンピックと共に消えてくるっていうに、
ああなるほどね、はいはいはいはい、はい、
うん、今さらね、今安倍晋三っていうのが出てきてますよ、
ね、
安倍晋三に変えようっていう、
うん、あ
安倍晋三に変えて安倍晋三があの私が今回、オリンピックに関しまして新たな目標を持って進んで参りたいとというようなことを言ったとしても、
似てる、
でもすぐに中止ですってことになったら何の意味もないので、も
う
このまんまあのジジイにクソジジイに、やらせた方がいいんではないかと、
そうね、
いうことなのかなというふうなことを私思いながら、
そうですね、はいはい、
です、はい、さあということでございまして、いかがだったでしょうか。まあ他にもいっぱいあるんですよ、この人の話では。ただ身近なところで、身近なところでこのクソジジイが実はいい人なんだって思っちゃうってい う人もいるんですよ。それは何かというと、本当身近な懐に入っていくととってもいい人らしいです。あの気が利く、気配りがある、それで騙される、だからね、あの関西のねテレビとか見ててね、あの桂南光師匠なんかもう怒り、もう怒り狂ってるわけですよ、今回の。もう許せないとこのクソジジイが、ね、で片やハイヒールの、桃子とかは会ったことあるらしくて、でいい人だったとその時、だから強く言えんっていうようなことを言って、どうもねテレビのスタジオの中で対立してるよね、 ええ、だからこう南光がわーって言った時にそれは兄さんの考えやねとかっつって、うん、私は違うってことを暗にこう言ってるんだけど、うん、そうやって騙されるんですよみんな、
うん、
ええ、ダメよ政治家に騙されちゃ、ええということを私からの
ご年齢は年齢でしょ。だって
な
83歳、
何や知らないんだよこれ。 だってほらあれなんだっけ、ノーベル賞を取ったあのなんとかってあの抗がん剤は何でしたっけ、なんとかってそれを飲むと飲むんだか打つんだかするとすっげえ効きますよっていうのがあったじゃないですか、うん、
はいはい、
あれで生還したんだもんね、
うん、
あんなやつにそんな効く薬売っちゃダメだよ本当にね。なんかもうそこへの泥水でも売っとりゃいいんですよ本当にもう本当に。だからもうこのね日本を良くするにはもうとにかく清和圏のね支配をいかに止めるかなんですよ、
うん、
もうこれはもう間違いないです。清和圏支配を止めれば日本は変わります、うん、もう必ずいい方向に行くっていうことをこう申し上げておきたいと思います。一旦 CM に来まして、お便りをご紹介していこうと思っております。一旦 CM です。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。